お時間第42節。これほど信心するのにどうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らんのじゃと思い、一心に信心してゆけば、そこからおかげが受けられる。この頃から毎朝、どなたか私の部屋に大輪の花をつけた朝顔を持ってきてくださっています。目が覚めるようです。最近、信心のマンネリ化が言われています。信心は日々にさらな、毎日朝露を含んで咲く朝顔の花に見るようなフレッシュな信心の喜びを感じられる精進工夫がいります。おかげだけに終始しますと、どうしてという心が起こります。信心が目当てでありますと、こうして信心を育ててくださるという生き生きとした心が湧いてまいります。今日のミニご理解に師匠が、おかげが目当てか、信心が目当てか、ということを教えておられますね。おかげが目当て。おかげに終始していますと、どうしてという心が起こってくる。これほど信心するのに、まあ、どちらかというと、これほど信心するのにという人の信心は、これほどお参りするのにということに近いのではないでしょうかね。これほど信心するのに、これほどまあお参りするのに、あるいはこれほどお供えするのに、といったようなことではなかろうかと思いますね。それでお参りをすれば信心をしている。お供えすれば信心をしている。まあ、御用ということもありますね。信心は御用なりとおっしゃられた先生もおられると聞きましたが、御用をしておれば、例えば教会に参って、教会のトイレ掃除をするとか、庭の掃除をする、草むしりをする、まあさまざまな教会の御用があるわけですけれども、その教会の御用をさせていただく。そうすると、信心をしているような、まあ気になるというのでしょうかね。であったり、その、まあ一発のお供えができておったり、そのお参りが毎日の、日参りというのでしょうか、毎日のお参りができておったり、あるいは五大祭月例祭のお参りが欠かさずできている、しかもただお参りするといっても、遅刻して時間に遅刻してお参りするようなことでは、まあその値打ちも半減するのでしょうから、必ず時間前にはきちっと行って、まあ時間厳守というのでしょうかね、でお参りをさせていただいているという、そういうことをきっちりしている、そこでこれほど信心するのにと思うのではないでしょうかね。今朝いただきますのは、そのいわば教祖様が、この方は病気治しや災難よけの神ではない、心直しの神だとおっしゃられた、そこなのですね。この神様、天地金の神様、まあ天地金の神様もいろいろなところに、何と言いましょうかね、お働きを表しておられるのかもしれませんが、教祖様に現れなさった神様、あるいはその何て言いましょうか、手続きに続くというのでしょうか、師匠大坪宗一郎氏に現れられた神様、それは心直しの神という神様の、まあご性格というのでしょうかね、一面というのでしょうかね。神様にはどういう面がおありになるのか、私どもには計り知れませんけれども、 少なくとも教祖様を通して現れなさった師匠大坪宗一郎氏を通して現れなさった神様のご一面というのは、病気治しや災難除けの神ではない、心治しの神だと。この世には魂を清めに来たのだともおっしゃるように、私どもの心を治す神様なのだということなのですね。ですから私どもが信心をしているという感じるその信心とは、まあどちらかというと大抵はお参り信心、御用信心というようなことが多いのではないでしょうかね。そこ止まりで終わるのではなく、もう一歩踏み込んだ、いわゆる神様が本当に私どもに求めておられるところの信心、まあ誠の信心ということになりましょうかね。おかげ信心ではない、その例えばお参りをするでも御用をするでも、その先に求めているものが何かあるわけですね。それが例えば今までいただいたおかげのお礼であったり、またこれからいただきたいというおかげのそのための修行であったり、修行としてということでしょうか。これだけのおかげをいただきたいから朝参りをするとか、いわゆるその朝参りをするということは、日頃できないことをできさせていただくというその一心というのでしょうかね。教祖様がある方に一心が足りないと、まあご主人の病気治しですね、一心が足りないと、その一心、何が何でも治してもらいたい、何が何でもどうしてでもこういうおかげをいただきたい。ある先生は何でもの願いとおっしゃっておられましたね。それこそ何でもかんでも願うということもありましょうし、何が何でも願うということもありましょうし、その何が何でもおかげをいただかせてもらいたい、まあ例えば病気なら病気、もう命がない、その命がないのをまあいいや、もう仕方がないと諦めるのか、何が何でもあと10年生きさせていただきたい、まだまだせねばならんことがいっぱいある、お役にさせたいことがいっぱいある、だからどうでもあと10年は命をくださいと、まあ御用を全うさせるためでも命を授けてくださいといったような、その何と言いましょうかね、命が欲しいから命乞いをするのではない、まあ命が欲しいから命乞いをするという方もおられましょうし、長生きしておいしいものを食べたい、長生きしてそれこそ今までできなかったまあレジャーというのでしょうかね、遊びもしたい、今死んでしまったらもう遊ぶこともできない、おいしいものも食べることができない、だからなんとか生きさせていただきたい、いわば私どもの自分自身の私利私欲、我情我欲を一日でも長く生きて、一つでも多く私利私欲を、我情我欲を満たさせていただこうという長生きの願いもありましょう。まあこれが神様に通うかどうかは分かりませんけれども、もう一つはそれこそどうでも神様のお役に立ちたい、世のため、人のためのお役に立ちたい、そのためにはあと10年いやもっとそれ以上でもいいでしょうし、それより短いかもしれませんが、今死んだのではお役に立てない、だからもう少し命をください、神様のお役に立つためにという願いをなさる方もおられるでしょうね。まあどちらがどういう、どこでどう神様のお心に響くのか、その辺はよく分かりませんが、いわゆるその一心を持って命を授けてくださいと、もう少し命を授けてくださいと、 その一心をもって願う、その一心、神様を動かすほどしの一心というわけですね、が見えたら、やはり神様はおかげを授けてくださるようですね。その一心がどれほどの一心か、まあ思い入れというのでしょうかね、それを、その心根を神様はご覧になっておられるというところもありましょうね。その自分の私利私欲を満たすことのために一心になるという人もいれば、世のため、人のため、神様のお役に立つために一心を立てるという方もおられましょうし、まあどちらが神様のお心にかなうかは、やっぱり私利私欲を捨てたところの、世のため、人のため、神様のお役に立つために一心を立てるということの方が、より神様のお心にかなうとは思いますね。そういう心が育つということが信心なのではないでしょうかね。これはやはり教えを聞かなければなりません。ただ自分の心の中から、何と言いましょうか、湧き水が湧いてくるようにわかるということはまずないと思いますね。師匠が教えてくださった教えをいただいて、本然と、なるほどそうだと心に感ずる、気づくことではないでしょうかね。ある先生などは、その気づくということ、何かに気づく、気がつくということですね、これをもじって気づく、いわば家を気づくという、あの気づくですね、その神様のお心に気づくことが、いわば私どもの信心を築き上げることになるといただかれた方もおられますね。そう教えてくださっておられました。だから何かに気がつくということ、気づくということは、結局それはその人の心を築き上げることであり、信心を築き上げることにつながるのだと。だからまず気がつく、気づくということが大切だということですね。それこそこの方のお道は、病気治しや災難除けの神ではない、商売繁盛を願う神でもない、まあ願うことはいいですけれども、本当のところは、本当のところは心直しの神だと、そのことに気づかせていただく、それが、それこそ信心を築くということにもつながるのでありましょうね。その信心、誠の信心、誠の人の真実の助かりというものが、その目先目先の、ただ病気が治りさえすればよいとか、ただ商売繁盛すればよいとか、ただ見く未楽、自分の見く未楽を願う手の信心、いわゆる自分にとって好都合のおかげと言われる、そのおかげを目当てにしていただけであったならば、これは真実の助かりをいただくということには、なかなか方向が向かいませんね。やはり私どもが、教祖様も教えてくださる、この方は心直しの神だという、その心を直す、心直しということに方向が向かった時に、初めて真実の助かりへの方向へ、方向が向けられた時ではないでしょうかね。そして今朝もう一ついただきますのは、道は子ならずということなのです。道は子ならず、これはある学が、先の先の先の金光様ですか、が書かれた書が教会、愛田教会にお供えになられましたが、 それが確か道はこうならすと書いてある書でしたね。師匠はそれを道はこうならす、一人でには開けないのだとご理解くださいました。道は一人でには開けない、いわば私ども人間、氏子が、人間がどう修行をする、人間がどう例えば心を直していこう、心を磨いていこうと、人間だけの努力では道は開けない。人間がいかに自分だけの精進努力をしたからといって、例えば滝に打たれたり断食をしたり、あるいは座禅を組んで長時間座っていたり、あれは免癖9年でしたかとおっしゃられた方がおられたと思いますが、そういうことをしていてもそれだけでは道は開けないのだ、私どもの真実の助かりへの道は開けないのだ、人間だけでは開くことができないということなのですね。道はこうならずなのです。ではどうしたらその真実の助かりへの道が開かれるのか。これはもうやはりここが信心ですね。神様信心です。天地金の神様のおかげをいただかなければとても真実の助かりへの道は開かれないのですね。ですから私どもがいかに本を読んで勉強した、師匠のご理解を聞いた、あるいは何と言いましょうか、いろいろお話を聞いた、まあいわゆる勉強してどれほど知識を詰め込んだからといって、なるほどこうすれば助かるのか、こういう道があるのか、こういう時にはこうするのかと、そのことが分かったからといって頭に理解ができたからといって助かりの道に入れるというわけではありませんね。それはどこまでも道具ですね。助かりの道を歩むため、助かりの道を開くための道具です。そしてそこからそれを使い、実際の道を開いていく、そこには私どもだけでは開くことができない、そこに神様のお手伝いというのでしょうかね、お力添いというのでしょうか、まあいろいろ表現はありましょうけれども、いわゆる神様のバックアップというのでしょうかね、後ろから神様が押してくださらなければ、そしてまた前になってそのドアを開けて一緒に開けようとしてくださらなければ、同行二人とも言われますけれども、神様と共にでなければそのドアは開かない、歩くことはできない。何かあれは率託童子でしたか、鶏の鶏ですかね、ひなが帰る、それは卵の殻を割るというのは内側からのつつき合いですかね、それと外側からの親鳥が殻をつつく、それがちょうどあった時に初めて卵の殻が割れるのだといったようなことだったと思いますが、まさに私ども人間の精進努力、そしてそこに神様のお働きをいただいて初めて、誠の真実の助かりの道が開かれるのであり、その道を歩かせていただくことができる。これが誠の信心ということではないかと思いますね。人間の誠の真実の助かりを求めて進む、それこそが誠の信心であり、そこに神様のまあ手助けというのでしょうか、神様の応援をいただいて初めてそれをなすことができるということになるのでしょうね。 そこにはやはり私どもの心が育つということ、その心が育つ心の改まりがあって初めて誠の助かりの世界に入ることができる。その私どもの心を改まる育てる、そのためにはやはり神様のお力をいただかなければ私どもの心を育てることはできないわけですからね。それが日々の成り行きの中になされていく、そういう精進を積み重ねていくということが、いわゆる信心、信心が目当てと言われる、誠の信心が目当てと言われるゆえんでもあろうと思いますね。とてもこの神様は心直しの神だと、そこにまずは気づかせていただかねばならないと。そしてさらにそこから道はこうならずということ、神様のおかげをいただかなければ心を改まることもできないということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。